ジベートへようこそ。
今回はですね、あるバドミントン教室のオンラインレポート、これを題材にしまして、アスリート、まああるいはあらゆる分野で高みを目指す人にとって、持続的な成長を支える本当の基盤って何だろうかというのを掘り下げていきたいと思います。
このレポート非常に興味深いのが、一見するとこう矛盾しているような2つの精神性、これをですね、強者の条件として同時に提示している点なんですよね。一つは映画グレイテストショーマンの主題歌で象徴されるような This is me、まあ、これが私だという他者に揺るがされない絶対的な自己肯定感、
うんうん、
そしてもう一つが、勝利をおかげさまと捉えて、まあ運とか他者の協力に感謝する謙虚な姿勢、この2つです。
そうなんです。そこで今回の議論の中心的な問いは、まあこうなります。成功の基礎となるのは、まず内なる自己肯定感なのか、それとも外に対する謙虚さなのか、どちらがもう一方の前提となるのかということですね。
はい、私は成長の原動力っていうのは、まず何よりも自分の価値は自分で決めるという内なる自己価値の確立にあるという視点から論じていきたいと思います。
私は逆の立場ですね。いや、他者と環境への謙虚さこそが慢心を防いで永続的な成功へと導く真の土台なんだと、そういう視点を提示します。
では、まず私の立場からお話しします。あらゆる成長の出発点というのは、やはり自分の価値は自分で決めるっていう、この揺るぎない覚悟にあるはずなんです。レポートで引用されている This is me の精神こそが、まさにその確信を表していると。
はい、
奴らなんかに私を粉々に壊させたりしないっていう、この強い決意がなければ、挑戦から、まあ、必然的に生まれる傷ですとか、周囲からの批判に耐えることなんてできないじゃないですか。レポートには傷は勇敢さの証明ともありますが、この考え方自体、強い自己肯定感があって初めて成立するものだと思うんですよね。他者の評価を恐れていては、そもそも挑戦という行動自体が起こせない。つまり行動の源泉は完全に内側にあるわけです。そしてレポートが触れているおかげさまっていう謙虚さは、この強固な自己が確立された後に生まれる、言ってみれば真の強者の余裕の表れなんじゃないかと。自分の内なる価値が脅かされないと確信しているからこそ、他者とか運とかそういう外部要因に対して心から感謝できる。順番が逆だと他人の評価に依存する、こう脆い精神構造になっちゃうと思うんですよね。
その考え方、特にその順番という点にこそ、私は、異なる視点を持っています。持続的な成長の鍵っていうのは、自己の限界を認識して周囲への感謝を忘れない、このおかげさまの精神にある、こっちが土台だと考えるんです。レポートはこれ非常に明確に書いてますよね。勝者は勝利をたまたまです、偶然ですと捉える。一方で弱者は俺の実力で勝ったと考えると。これは単なる精神論じゃなくて、成長のメカニズムそのものを示してるんじゃないでしょうか。
なるほど。
つまりですね、俺の実力だと考えた瞬間に、その勝利から学ぶべき要因、例えば相手のコンディションとか、たまたまうまくいった戦術とか、あるいはチームメイトのサポートとか、そういう要素を分析する機会を失ってしまうわけです。レポートが警告するように、そういう態度っていうのは他者からの協力を失って孤立につながる。そうなるともう成長は止まってしまいますよね。 This is me という強い自意識ももちろん重要でしょう。ただこのおかげさまという謙虚な土台がなければ、それは単なる独特やりな傲慢さに陥る危険性をはらんでいる。他者からのフィードバックとか助言をもう受け付けなくなって、レポートの言葉を借りれば、まさに無能の証明へと向かってしまうんじゃないかと。
なるほど。しかし、その成長のプロセスをもうちょっと分解して考えてみませんか。成長は挑戦から生まれて、その挑戦を支えるのは失敗を恐れない精神力、つまりThis is me です。レポートで分析されているジーコ選手の試合でも、先手必勝の戦術が鍵になっていましたよね。試合の序盤から 100% の力で相手にプレッシャーをかけて恐怖心を与える。これって自分の力を信じる強い意志の表れに他ならないと思うんです。 様子見なんていう態度はどこかで自分の力に対する疑い、つまり自己肯定感の揺らぎから生まれるんじゃないでしょうか。
その先手必勝は必ずしも内面的な自己肯定感と直結するんじゃなくて、単に技術的な優位性を確立するための、まあ合理的な戦術という見方もできませんか。
それも一理ありますが、じゃあその戦術を選択する勇気の源泉はどこにあるのかという話になります。ハイリスクな序盤で全力を出すっていう決断はやっぱり自分への信頼がなければ下せないですよ。あとレポートが紹介してる眠れない夜を覚醒のファンファーレ、つまり脳が戦闘モードに入った準備完了の合図と捉えるリフレーミング、これも不安っていうネガティブな感情を内なるエネルギーとして肯定的に捉える思考法ですよね。これらは全部まず自分の内側に確固たる信念を持つことから始まってる。謙虚さからこの種の攻撃的なエネルギーって生まれてこないと思うんですよ。
ええ、まあ挑戦の原動力としての自己肯定感の役割は理解できます。しかし成長っていうのはただ挑戦するだけじゃなくて、その結果から自身の課題を発見してそれを乗り越えるプロセスですよね。その学習のフェーズにおいて謙虚さが不可欠になるわけです。レポートにもあの野村克也さんの勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなしという言葉が引用されています。これは勝った時こそ運とか周囲のサポートといった自分以外の要因を冷静に分析することで次なる学びが得られるっていう教えじゃないですか。もし俺の実力で勝ったと考えた瞬間に、その勝利はただの点で終わって次につながる線にはならないんですよ。
負けた時に原因を分析するのはまあ当然ですが、勝った時まで自分の実力を疑うっていうのは自信を損なうことになりませんか。
いや、疑うのとは違うんです。客観的に分析するんです。例えば覚醒のファンファーレっていう捉え方も、一歩間違えれば自分の過緊張状態を客観視できずに単なる興奮状態を肯定するだけになりかねない。謙虚な視点、つまり本当にこの状態で最高のパフォーマンスが出せるのかっていう冷静な自己分析があって、初めてその覚醒状態をパフォーマンス向上へとつなげられるんじゃないでしょうか。単に俺は戦闘モードだって突き進むだけじゃ、それこそただの犬武者ですよ。
おっしゃることは、はい、理解できます。ただそのおかげさまという精神に寄りかかりすぎることの危険性っていうのもあるんじゃないでしょうか。例えばあまりに外部要因に成功の理由を求めすぎると、自分の成功に対する主体性とか自信が育たない。それは重要な局面で先手必勝を仕掛けるような大胆な決断を鈍らせる可能性があると思うんです。常に運が良かった、みんなのおかげだとだけ言ってる選手が、土壇場でこの局面は俺が打開するっていう、そういう強い意志を持てるでしょうか。
それは謙虚さの捉え方が少し違うように思いますね。謙虚さっていうのは自己卑下じゃないんですよ。自分の力を客観的に認識して、同時に自分以外の力の存在も認めるという、まあ極めて現実的な態度なんです。
しかしそのバランスは非常に難しい。レポートが嫌だからやめるのは無能の証明だと厳しく指摘している点もここにつながると思うんです。これって結局外部環境のせいにしないで自分の意思でやり抜く内的な強さ、つまり This is me の精神を求めていると解釈できませんか。周りのサポートがないからとか運が悪いからと言い訳せずに、それでも私はやり遂げるという意志の力、これがないとどんな困難にも打ち勝てない。
なるほど、その解釈は鋭いですね。しかしその自分の価値は自分で決めるっていう考え方を突き詰めた先にあるもう一つの危険性を考えてみてください。それは外部からの助言や批判を一切受け付けない裸の王様になるリスクです。レポートは負けた時に離れていく人は信頼できないと指摘してますが、これ裏を返せば苦しい時に支えてくれる人間関係がいかに重要かっていうことを示唆していますよね。
はい、それは当然のことでしょう。
ではその重要な人間関係を築くのは何か、まさに岡部様の精神ですよ。勝利におごって俺の実力だなんて振る舞う人間から人は自然と離れていくでしょう。そうなればいざ負けた時に誰も周りには残らない
それは自己肯定感の強さじゃなくて単なる孤立です。持続的に成長するためにはコーチとかチームメイトからの質の高いフィードバックが不可欠ですが、それを引き寄せるのは結局のところ他者の意見に耳を傾ける謙虚さなんです。 This is me が強すぎるとその耳を塞いでしまうことになりかねません。
その点は認めますが、先日の解釈についても私たちの間で見方が分かれそうですね。レポートで推奨されている直線配球、まあストレートに打つショットですが、これは相手の意表をついて主導権を握るためのかなり攻撃的な選択だと私は読み取りました。これこそまさに This is me の精神に基づいて試合を自分のコントロール下に置こうとする強い意志の表れじゃないかと。相手の動きを見てから対応するんじゃなくて自ら仕掛けていく、この積極性こそが自己肯定感から生まれる戦術だと思うんです。
私の解釈は、少し異なります。ただその戦術を別の角度から見ると全く違う景色が見えてくるんですよ。レポートはその直線配球をクロスに比べてリスクが少ないと明確に説明しています。これバドミントンに限らず多くの対人球技に言えることですが、コートを斜めに横切るクロスショットっていうのは距離が長い分相手に時間を与えやすいし打点もシビアでミスも出やすい。一方ストレートは最短距離でより確実性が高いんです。
つまりより安全な手を選んでいると。
その通りです。これは俺ならどんな難しいショットでも決められるっていう傲慢さじゃなくて、自分のミスを減らして最も勝つ確率が高い選択は何かという極めて冷静で現実的なリスク計算なんです。この姿勢こそが真の強者の思考であって、それは自分の力を絶対視しないおかげさまの精神、つまり自分は間違う可能性のある存在だと認める謙虚さに通じるものがある。精神論で突っ走るんじゃなくて現実的な自己評価に基づいたクレバーな戦術選択っていうことなんですよね。
なるほど。攻撃的な選択というよりはむしろ現実的な選択だと。ほう、それは興味深い視点ですね。しかしそれでも私は最終的には内なる核がなければそうした冷静な判断すら揺らいでしまうと考えます。謙虚さの価値は認めます。ですがそれはあくまで何があっても揺るがない自己肯定感っていう土台の上に築かれてこそ真の意味を持つんじゃないでしょうか。This is me っていう内なる核がなければ、アスリートは外部の評価とか一試合ごとの結果に一喜一憂していずれ精神的に無力になってしまうでしょう。まず自分の価値は勝敗とは別のところにあるという不動の軸を確立する。その上で他者への感謝や運の要素を認識する。この順番こそが真の強さを生むのだと私は信じます。
ええ、自己肯定感はもちろん必要です。エンジンがなければ車は走りませんからね。しかしそのエンジンが暴走して傲慢さという名の事故を起こすのを防いで持続的な成長という目的地まで走り続けることを可能にするのはおかげさまという謙虚さ、つまりブレーキとハンドルに他ならないんですよ。この精神こそが他者からの学びっていう燃料補給を可能にして孤立というスリップを防ぎ真の意味で強いチーム、強い個人を築き上げるんです。自己肯定感という強いエンジンを持つ者ほど高性能なブレーキとハンドル、すなわち謙虚さが必要になる。どちらが欠けても長くは走り続けられないでしょう。
レポートは最終的にこれら2つの要素、つまり不動の自己肯定感と謙虚さが、まあ対立するんじゃなくて両輪として揃った時に人は最強になると示唆しているようですね。
ええ、どちらが土台でどちらがその上に成り立つものかという私たちの議論でしたが、もしかするとそれは性的な上下関係じゃなくて成長のフェーズとか状況に応じて互いが土台になりまた上物ともなる、そういう動的な関係なのかもしれないですね。挑戦するときには自己肯定感が土台となり、そこから学ぶときには謙虚さが土台となる。このレポートは私たち自身の成長の在り方を見つめ直す非常に豊かな視点を提供してくれます。